ください。私たちを愛して十字架にかかり、神の見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。人教世界の紹介道ですね、まず最初に見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを、
ね、本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念盛会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。2月5日、もう2週間、今週で2週間切りますので、ぜひですね、準備とか備えがあると思いますので、よろしくお願いいたします。お昼は2時から西坂公園で、夜は、7時から長崎市平和会館で行います。パウロ牧師がですね、手術後ということもありまして、体調の問題もありまして、いつもご自分で賛美を導いてからメッセージされていましたが、今は東京安定教会でいつも久保田牧師が賛美をされて、その後メッセージをされる方になってますけども、今回は西高でも平和会館でも私が賛美を導いてからパウロ牧師が予言されて説教することになっていますので、前半の賛美はですねいつも導いてたんですけども、今年は西高では純子牧師が、それから平和会館では酒井兄弟が導いてくださることになっていますのでね、ぜひ皆さんですねおいでください。それとパウロ牧師がですね、もしものことがあってはいけませんので、 まず絶対大丈夫ですけども、そういうこともありまして、飛行機ですね、一番前の良い席の方で、来るときはヨハネ君ですね、息子さんと一緒に、帰るときは伏木さん、奥様と一緒に撮っております。で、からホテルも病院でですね、一応一緒に、彼らだけじゃなくて家族だけじゃなくてギフトも泊まってもらって、何かあったときには対応できるようにしていますので、ギフトのメンバーって歌うだけじゃなくて奉仕をいっぱいしてますので、そういうこともありまして、ですからいつもよりちょっと予算が大きくかかっております。ですから、とか今年はちょっと献金の集まりがいつもに比べて弱くて、まだ半分から 60% ぐらいなんですね。ですから、ぜひですね、重荷を持たれる方は捧げていただければ嬉しく思います。当日はお昼は献金できません。夜は、平和会館の方は献金はやりますけれども、もし、ね、来れない方がいらっしゃったら、オンラインされている方で遠方でもぜひ遠方でも来てほしいと思いますが、来れない方がいらっしゃったら献金をしてですね、加わっていただければ本当に嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでですね、もう一つ見ていただきたいんですけども、今度は1分動画、迫害と殉教の位置ってやつですね。これは黙示録の時代のこと、これから先のことに関してですけれども、それを見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観難時代に最も激しくなりますが、観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節にあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難時代の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの預言が再び成就することになります。さて観難時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、軽挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
黙示録の時代はですね、まあ、最終的には人口の半分は死ぬことになっております。はっきり書かれていますので、ですから殉教も非常に多く起こるということですね。ただそれともに今までにないぐらい多くの救い、ちょっと世界的なレベルでですね、救いが起こってまいります。で私はその時代に向かって今入っていることをね、ぜひ知ってほしいと思いますね。本当は黙示録を学び始めたかったんですが、ちょっとまだ今していませんが、殉教世界の後やりたいと思っています。でその時黙示録をずっと見ながら実際の学びもしたいと思ってますけれども、ぜひですねそのことを覚えてください。この迫害と殉教に関しても、まあ、そこで詳しく学びたいと思っていますけれども、まあ、今までにないぐらい、まあ、非常に厳しい困難な時代がやってまいります。そしてクリスチャンにとっても、まあ、殉教あるいは迫害の時代になってくると思いますね。ただ同時に非常に多くの人が救われてくる時代ということですね。ですからでクリスチャンにとっては死は終わりではないということを、ね、はっきり覚えてください。永遠があるって、本当にこれは我々は天のエルサレムの住民で永遠の存在であるということね。だから殉教世界というのはとっても意味があると思います。その時というよりもこれから、ね、そういう時代に入った時にそこで、まあ、私たちが触れられたこと、そこで神様から霊に教えられたことっていうのはね、すごく生きてくると思いますので、まあ、ぜひ皆さんですね、集っていただきたいというふうに思います。はい、それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいと思います。今日はヨハネの15章の4節から読んでいただきましたけれども、この4節からの言葉の中で繰り返してくる言葉があるんですね。それはとどまりなさい、私にとどまりなさいという言葉であります。でこれは一つ前の聖書ではつながっていなさいという言い方をされていました。ブドウの木と枝に例えられて、枝が木に、まあ、この聖書では、まあ、つながるというのもとどまるということですね。イエス様にとどまるというのがありますが、一つ前の聖書だとつながるというふうに書いてありましたけれども、まあ、いずれにしてもイエス様にとどまる、枝である私たちがブドウの木であるイエス・キリストにとど、まあ、まる、つながっている。でその時非常に豊かな実を結ると。つながってなくて離れてしまうと枯れてしまって、まあ、6節では火に焼かれて燃えてしまう、ね、他のところでは実を結ばない、何もできないって書いてありますね、まあ、そのことが、ね、だからとどまるって言葉がキーワードになるんですね。で、まあ、一応読んでみますね。まず5節先にね、私はブドウの木で、これイエス様の言葉です。イエス様はブドウの木で、あなた方私たちは、まあ、ここでは弟子ですけども枝ですと。人が、私たち一人一人が私にキリストにとどまり、つまりブドウの枝がブドウの木につながっていると、私もその人の中にとどまっているのなら、つながっていれば当然でお互いこうねつながってますから、そういう人は多くの実を結びますと。だキリストにしっかりつながってとどまっていると実を結ぶと。私を離れてはあなた方は何もすることはできないから、でも離れてしまうと何もできませんよってことですね。でこれは信じてない人でも生きてるじゃないかって言うかもしれない、そういうことじゃなくて、離れてしまうと永遠に関わること、永遠に持っていけること、それに関しては何もできないんです。 私たちの人生は地上だけではありませんの で, この、ね、でそして、戻って4節に行くと、私にキリストにとどまりなさい、私もあなたは中にとどまりますと。枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。そうですね。で同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。今言ったことですね。だからキリストにと枝とブドウの木がつながっているととどまっていると実を結ぶけども、そうじゃないと結ばないということを、ね、言っているわけですね。で6節ではもっと厳しいですね。誰でももし私にとどまっていなければ、つまりイエス様から離れてしまうと、枝のように木から、ね、離れた枝というのはもう投げ捨てられて枯れてしまうと。で人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのですら燃えてしまう、焚き火にされるということですね。そういうことを書いてあるわけですね。でだから鍵はないかったら、こうキリストにつながる、とどまるということですね。ブドウの枝がブドウの木につながっているように、ね、だからキリストにとどまっていれば実を結ぶんです。でそうか、アメンと思うんですけれども、じゃあとどまるって何なんでしょうかね、具体的に、ね、とどまる、あるいはつながっているとは具体的にはどうすることなんでしょうかね。で今日はそのことを、ね、考えながら3つのポイントで、ね、お話したいと思ってますけども、まずとどまる、つながるってことなんですけども、一番簡単なって言い方でしていいのかな、一番こうその神キリストにつながっていやすい、キリストとこう つながっていることができる、とどまっていることができる一番簡単な方法、まあ、例えば礼拝するっていうのはそうですね、まあ、交わるんですけど、何だと思いますか、ね、祈ることですね。祈ること、しかも一方通行じゃなくて交わりの祈りですね。こちらから祈り、向こうから神様のことをやる祈りっていうのは、必ず神様からの応答もありますので、その交わりをし祈ることですね。これはですね、で先週私は大村に行ってきたんですね。でそこに、まあ、ご高齢なんていうと失礼かもしれませんけど、まあ、でも80超えてる、超えてると思います。超えてなかったらすいませんご年配の方がいらっしゃいます。それでも未だに町内会のいろんな世話役をしてですね、まあ、あちこちに行かれるんですけども、ね、でその方が必ず家庭集会に来られるんですね。大村の、まあ、家庭集会という集会にね。で、まあ、体中が結構傷んでて必ず癒しの祈りするんですけども、その12月行った時ですね、両左痛いんですけど、特に左ですね、まあ、皆さんのこっちになるのかな、左が本当に傷んでて、もう夜も眠れない、痛くてもう眠れないんだ、もう痛いからすぐ目が覚めるし、祈りも浅いし本当に痛くて苦しんでね、まあ、かなり真剣なシビアな叫びでしたね。ですから、まあこう集会終わったらこう手を置いて祈ったんです ね。最初はそこに、まあ、他も痛いから他のところにも手を置いたんですけど、手を置いて祈って、そしてまた頭に手を置いて、そして左に手を置いてこう祈ったんですね。で真剣に祈りました。ね、神様どうぞ癒してくださいってね。そうするとすごく精霊の力を感じるんですね。それとですね、その方は積極的に偶像礼拝はされないんですけども、いろんな世話役をしているから偶像礼拝をすることもあるわけですね。でそれをやめれば完全に治るのにっていつも思うんですけども、なかなか、ね、その世話役をしているから、ね、やめれないんですけども、ですから祈ると良くなるんです。ところがまた悪くなる、その繰り返しなんですけどね。でそれでまあお祈りしてた時に非常に強い精霊の働きを感じたんですけども、で祈ったんですね。根本からもう痛まないように、そして寝れるようにってお祈りしたんですね。で今週行ったんですね、あ今週先週ですね、火曜日だったと思いますけれども、お村に行ったんですね。そしたら車で行ったんですけども、来ておられまして、他にもお友達も連れて来ておられたんですけども、えらい喜んでられたんですね。その日の晩から膝が痛まなくなった。でもう一月以上経ってますけど、この一月以上の間一回も痛まなかったってことですね。この他のところは結構痛いんですよ。でもそこに関してはもう完全に痛まなくなったって言ってですね、だから夜は眠れるようになってきたってことでね、えらく喜んでおられました。でこの時祈りなんですよね。で本当に神様との交わりなんですね。で私たちは祈る時招待権で、そのことを通してすごくね、イエス様に感謝をされていました。まあ、日本人なのでね、すぐね木原さんって言うから、いやそうじゃなくて本当にイエス様が治したから、ね、イエス様に感謝が、そうでないと技はこれ以上起こりませんからってね、イエス様に感謝し続けるならってことをね言ったんですね。で本当にイエス様に感謝してましたよね。それいつも言ってるのでね、イエス様にね感謝して、だからそれを通して神様の愛を知り、それを通してもっと信仰が強まるわけですね。そして他の人まで連れてこようとするわけですね。で何か言ったら祈りですね。祈りを通して私たちは神様を体験する、神様をもっと深く知る、神様の愛、神様の技、神様の身を見れるんですね。で今年は特に100倍、60倍、30倍と言われてますから、ね、 神様が用意している素晴らしい実があるはずなんですね。これ祈ることですね。で、ちょうど26世人のことが、もうすぐありますので、ね、何度お話しましたけども、26世人の中のリーダーはペトロ・バブチスタという、まあ、フランス教会の神父だったんですね。で、彼はイスパニアから来られたんですけども、まあ、フィリピンに行ってフィリピンの総督をしたんですけど、そこから日本に来たんですね。で、近所の家とかですね、雷病人の家とか作りながら京都でやってたんですけども、捕まって殉教することになったんですね。で、彼はリーダーだったんですけども、まあ、その時に来た時に日本人のために涙をボロボロ流した方なんです。今日はその話は詳しくしません、ね、で、彼が願ってたことがあるんですね。で、彼は一緒に殉教していく人たちが全員最後まで信仰を全うして喜んで天に帰っていってほしいと願ってたんですね。だから、まあ、それを祈ってた、真剣にね、全員が本当に喜んで天に帰っていけるように、喜んで殉教していけるようにと祈ってたんですね。で、そんなことを全然知らない役人がこの26人を十字架につけて殺したときに、一番最初にフィリッペというのを最初に殺すんですけど、ちょっと理由があって、でもその後両端から殺していくんですが、ペトロ・バプチスタ神父を一番最後にわざわざしたんです。その理由はなぜかというと、他のね、自分の仲間たち、まあ、どっちかというと、まあ、弟子ってわけじゃないんですけど、仲間たちね、リーダーですから、彼が、順番に殺されていくのを見たら、途中で心を痛めて、思わずもうやめてくれって言うだろうって、その時に転ぶか、あるいはやめ、もうね、そういうことを願ってた。だから、順番に殺していきながら、彼が最後にね、最後まで、ね、こう辛くて、そういうふうに言うだろうってことで、あえて最後にしたんですね。だから、全然理由が違うんですね。最後にすればやめるだろうとかね、あるいは捨てるかもしれないっていう理由で最後にしたんです。ところがペトロ・バプチストは何を祈ったかというと、全員が喜んで殉教するのを見届けたいというのが彼の最後の頃からの願いだったんですね。全員が、ね、殉教するんです、喜んでね。で、最後に彼は全員が、その2人の兵士がこう順番にね、こう両方から槍をついていくんですけども、で、この最後は4人ですね、こうバッてやるんですけども、その他の人たちのこう疲れた槍の 血のついた槍で最後疲れるんですけども、彼はその本当に、ね、全員が殉教するの、しかも喜んで殉教していたのを見届けてね、本当に神様に感謝をして、あれやって称号をたたえながら槍を受けて殉教していくんですね。で、面白いのは、彼の祈りのことを全く知らない役人たちが全然違う意図と目的で結局彼の祈りの答えになったということなんです。で、これはね、結構しばしば起こるんです。本当に神様に心から祈るとき、全然関係のない人たちが実はそんな祈りなんか知らないでやってることが祈りの答えとして与えられてくるということがよく起こるんです。なぜか、私の神様は全世界全宇宙を創造された方です。そして全てを今も全て収めておられる方ですね。だから私たちはこの方に祈るときに神の手が動くんですね。ノンクリスチャンの手さえ動かされます。歴史さえ動かされます。ですからね、これをね、ぜひ知っててほしいんですね。だから本当にこう祈ることがまず主としっかりつながることの一番基本で、最も簡単と言っているのかわからないけど基本ですね。よく祈りは呼吸と言われます。で、呼吸をやめたら人は死にますね。祈らなくなってしまうと、クリスチャンであっても、何て言うのかな、本当に神様の愛とか命を十分に味わわないっていうのかな、信じてはいるんだけど十分に味わってない、神様を十分体験しないってことが起こってきますね。だからこの祈るってことはね、神様との呼吸です。それを通して私たちは頭ではなくて、本当にイエス様の愛、神様の愛、まあ、エターナルアガペですね、この永遠の愛を本当に心に霊に実感する、体験するんですね。で、本当に主は愛だなってことをこう心から思えるんですね。これは祈るときそれを体験します。祈ってるクリスチャンってね、なんかしないけど生き生きしてたりね、神様知ってるんですね。つながってるからであります。とどまってるからですね。これが一つですね。で、次のページ行ってくださいね。ここに7節に、あなた方が私にとどまり、ね、再び、ね、弟子たちに、あなた方が私にイエス様にとどまってるとき、具体的には私の言葉が、キリストの言葉、まあ、神の言葉ですね。神の言葉があなた方にとどまるなら、神の言葉がとどまっているなら、あるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。二つ目は言葉なんです。キリストの言葉、神の言葉、その言葉に触れるとき、言葉がとどまっている、心にあるとき、私たちはたくさんの実を結べる。で、言葉は二つあるんですね。いつも言うように。例えば聖書の言葉で特別語られなくても いつでも誰でも適用できる言葉。例えば、神を愛する人々には全てのことを働かせて益とする。ロマ書8章28節、ね、TLEA の方ならみんな知っている言葉ですけども、この言葉ね、で神を愛するとは第一ヨハネに書いてある神の命令を守ることです。で神の命令の中に全てのことを感謝しなさいって、これ命令ですから、本当に全てのことを感謝すると神を愛していることになるから、どうなるかというと全てが益として働くわけですね。だから私たちはこれ別に語られなくても、ね、なぜこんなことが起こったんだろうとか理解できないことがあったとしても、それでも、ね、神様の命令したってそのことを心から感謝して、このことも益になると信じるなら、神様はそれさえ働かせて益としてくださる。罪に関しては悔い改めないといけませんけど、悔い改めるならそのことさえも益にしてくださる。サタンの攻撃や人がもたらした災いも本当に心から感謝していくならば、神ご自身がそのことさえも益として働かせてくださる。どうして？そう書いてあるから、ね、これ言葉なんで。そして証はもうね、私の教会にはもう山ほどありますね。山ほどなんて失礼な方な、溢れていますね。で、知りたい方は思わず笑顔になってしまう話をね、いくつか見てください。もういくらでもあります。東京の方だったらクリスチャンの寄り道って証を聞いてみてください。いくらでもあります、ね、代表的なのは上立さんとか、あるいは南君とかね、いっぱいありますけれども、それ以外にもいろんな小さな証から大きな証までいろいろありますね。これは特別語られなくても、私たちがその神の言葉に心を留めて本当に起こってくると、心から、あ、ただ一つね、書いてある忍耐ありますよ、ね、忍耐、これは間違いありません。すぐ益になる場合もありますけど、ね、ある場合は忍耐がありますからね。忍耐を持って感謝をしていくなら必ず益になる。これは特別語られなくてもいいですね。死に身を避ける者は恥を見ることがない、死を恐れる者は乏しいことがない、書いてありますね。その御言葉通りになっていくわけです ね。で、もう一つは特別に語られる言葉があるとき、その言葉に私たちが立って、その言葉を信じて、その言葉に生きるときに、その神の言葉の成就を見る、あるいはその言葉に立って祈るときに神様の素晴らしい答えを見るということが起こるわけです ね。 これね、これがあるわけですね。うちの息子は東京に行ってもう間もなく卒業してですね、今度卒業したとき、まあ、今まで仕えてきた教会の伝道師なのかな、牧師が今いらっしゃるからですね、あると思いますけども、ちょっと前にですね、家族ラインにね、なんか証を書いておりました。境内のことですね。新学生ですからね、年金とかですね、奨学金の返済とかあるわけですけども、まあ、家賃の支払いもあるからちょっと大変な状況になって、で、まあ、アルバイトをしようと思ったんですけども、いろんな事情があってちょっとできなくて、ね、ではっきり神様からもストップが明確に来て、ちょっと、まあ、それはちょっと長くなるかしませんけど、で彼はそこではたと気がついたんですね。本当に神のように頼むように最初から言われてたってね。でそれは導かさった小山牧師という方が導かさった、もう日本の聖書学の最高権威ですけど、その方がこうね、呼んでくれたんですけども、それで約束もしてたので、だから神様にかけようと思ったんですけど、そう思うんだけどなかなか祈れないし、いい加減だったそうですね。そう書いてましたね。で本当にある時悔い改めて、本当に神様は大事なんで、お金を求めることよりも神様との生きた交わりを大切にしようと思って、悔い改めて本当に神様との交わりをしっかりさせたわけです ね。本当に神様との交わりをね。そして死を恐れるものは乏しいことはないっていう言葉があるし、死に信頼しても失望されることはないってことがあるわし、神様は必ず支えてくださる、ねね、この御言葉に立ってね、真剣に最後にこう神との交わりをしっかりして、本当に悔い改めて、もう一度神様との生きた交わりをした後に、最後に具体的に、年金がこれだけ、奨学金がこれだけね、でこういうことが必要ですってことを祈ったんですね。それはもう本当に最後にこう祈っただけだって言ってました。しっかり交わった後にね。そしたらですね、ここだけ言いましょうかね。最初にまずね、ある方が5000円献金が来たんですって、ね、去年のね。でそして、まあ、その5000円の中から求めてたお金の信仰十字献金を先にしたみたいですね。でその後に、年末の奉仕が終わった後にまた献金が来た。ちょっともう数字はやめておきます ね。本人まだ許可取ってないからね。でこう献金が来た。でそれは今までもらった献金より多かった、ね、そしてその後にそれでね、まず支払いができた。でまたその後にですね、おばあちゃんからもらったお年玉があったんで、妻がそれを振り込んだんですね。で連絡をしたらですね、喜んで見に行ったらですね、おばあちゃんからもらっていたはず あのお年玉が2倍に増えてたなんでか知らないけどね本当にびっくりして、本人がね、でわこんだけくれたのとか言って、いやそんなはずはないとか言いながらね。そしてプラスアルファまであって、で結局全部足してみると11献金を取って ちょっと交通費がいったからね、彼は、ね、やっぱり奉仕してるから交通費を取ったら求めた献金ぴったりだったの。あんまり嬉しくて角ぐらいに書いていてね、書いてました。でそれを見ながらね、あの金額からしたらね、まあ、あのまだ本人にとっては大きいけど、まあまだ幼い方だと思うんです。でも進学生の時はすごく大きなお金だと思います。でなんか本当に神様を体験したんだなってこう読みながら喜びが伝わってくるんですね。何かと本当に神様の愛、本当に神様が祈りに応えてくださるって、本当に神を営んでいけばいいんだってことを彼がすごくこう体験したってことが分かるんですよね。でそれは私も自分がそのって進学生っていうかやってきましたから、なんかすごくその時のことを思い出してですね、感動いたしました。で神の言葉に立って神様とより頼むと、神様は怖いぐらい答えてくださる方なんですね。でなんですね、神の言葉にこの特別語られなくても適応できる言葉と、特にあなたに語ってくる言葉がある。その言葉に立って神様に祈るとき、その言葉に従っていくときに神は答えてくださるんですね。でいつも信仰に満ちているかというと必ずしもそうじゃない。例えばパウロ牧師がね、御声とか書いてありますけれども、パトモス行くときにね、もう家族で行きなさいって言って、もう無理だと思ってね、祈ってなかったら神様にあなたは祈ってませんねって言われてね、あ確かにそうだったと思って悔い改めて祈ったと。祈ったときにその最初はとは言っても与えるかなと思って祈ったと。一番最初の時はそしたらまず捧げるように言われてね、捧げた後に元気が来たと。23年経った後また同じことを語る時に、今度はやっぱり悔い改めて祈ったら今度はすぐに来たって言ってましたよね。この場合に悔い改めて祈った時にじゃあ必ず与えると信じてるかってそういうふうに書いてますよね。いや、まあ、悔い改めて祈りながらも無理だろうなと思ってたら与えられたってことですね。で大事なことなんですね、神の言葉を信じきれたら最高なんです。これ一番素晴らしいんです。でも神の言葉をある時は信じきれなくても、その言葉に従う時、その言葉に応答する時、例えば祈りだったら 祈りは見取ってませんねと言われたら祈る時、祈って答えるかなって思うか、あるいは祈ったらきっと答えられる、もちろんこっちの方がいいに決まってますよ。でも答えるかなと思っても祈る時、いいですか、神様の答えが来るんですね。まあ、よく私がね例えで言いますけども、ね、勉強生が終わった後に言うわけですね。石田さんとお母さんにですね、焼肉を食べに行こう、ご馳走してあげるよって言うわけですね。それではですね、石田さんとお母さんはですね、お喜びするわけですね。キャラさんを追ってくれると。お母さんはですね単純に信じてくれる。石田さんはですね一緒にいつもラジオやってるから私のことをしていてですね思うわけですね。ああは言ってるけど最後に私に支払いをさせるんじゃないかしら。こう思いますね。それでどうなるかというと、その終わった後にじゃあ行こうって言うんですね。そうするとですね、小川さんの携帯が鳴るんですね。あすいません明日お仕事ですとか言ってね。そしたらその小川さんはですね辛そうに言うわけですね。すいません仕事休むわけにはいきませんからね、もうこの日楽しみしてたんだけど行けませんね。あ行きさえすれば思いっきりねバイキングできたのにってね、や肉だけじゃないね、アイスなんかあんま好きじゃないかな、アイスもデザートも食べれたのにと思いながらね、まあ、彼は信じきってるわけですね。もうご馳走してもらえると信じきってるけど、あ残念だ、でも仕事に行かなきゃいけないって来ないわけですね。だから石田さんがですね、ねニコッと笑ってあなたの分も食べとくよとか言いながらですね、心の中で思うわけですね。どうしよう、二人きりになった、ますます逃げれない、ね、最後に結局木原さんはいなくなって払わされるんじゃないかとこうね、恐れと不安が来るわけですね。それでもうやってくるわけですね。それで思いっきりご飯を食べた後にもう来てしまった、食べるしかないとか食べてです、食べ終わった後ですね、私がちゃんと現金で払えないからカードで払うわけですね。で彼はちゃんと受けるわけです。何言いたいか分かりますか。信じきっていても来れないと預かれないんです。ごめんなさいね石田さんね。で石田さんは、まあ、疑ってると語弊があるけどね、もしかしたらって思いながらも、でも来た人は預かれるんです。神様の言葉を信じきれたらいいに決まってる。でも信じきれない時もある。本当かなって祈ってどうなるんだろうって。でもそれでも祈る人は、神の言葉に立って祈る人はその身を見るんです。こんなことして何になるんだろうと思っても、神様の言葉確かに、でも神様確かに語ってると思ってそのことに従う人は神の技に預かるんです。何度も話しました。一番最初のフィリピンチームはね、 神様がおっしゃったから言ったんです。で、我々は本当に何かができると思ってなかったんだから、ミラクル&ヒーリングクルセードの時に本当に20歳の青年が謝りましょうって言ったら、全員がそうしようってもう心からみんな思って、秋元牧師もそうしようと思ったけども、主がストップをかけて やれって言われたからやったら本当に奇跡が起こったんで、最後は向こうの人たちがもう大の大人が泣きながら、あなた方を通して神が私を見捨てないことを知った、本当に神の愛が分かったって言って牧師を辞めようと思った人もとどまってんですね。そういう奇跡が起こった。それだったら私たちはすごく信仰があったわけじゃない、神の言葉があったからとにかく従った、神の言葉があったからとにかく踏み出したら神が働かれた。もちろん今はねすごい期待していってます、いろんなことを神様体験してくださったから。で、言葉を信じきれた方がいいに決まってるんだけど、信じきれなかったとしてもその言葉にとどまって言葉に従って祈る、言葉に従って生きる。で、その時に神様の身を見るんですね、身を結ぶんです。言葉に力があるからです。私たちに力はありません、神の言葉に力があるから、その言葉に生きる時に神ご自身がその言葉を通して働かれるんです。だからね、神の言葉を裏切りません。私たちは本当にどんなに誠実でそうしようと思っても残念ながらできないことがある。約束しても裏切るというよりもできないことがある。でも神様は約束されたことは裏切らない、神の言葉はその通りになるんです。だからね、これをねどうぞ覚えてほしい。だから2つ目はその言葉にとどまって祈るとき、もうちょっと先をすれば言葉にとって生きるとき、ね、身がついてくる。これ2つ目ね、祈りと御言葉って非常に基本的なので、3つ目は何かというと、3つ目は9節見てください、ね、9節、父が私を愛されたように、ね、父なる神様がイエス様を愛されたように、私もイエス様もあなた方私たち弟子たちを愛しました。で、この私の愛の中に、まあ、アガペですね、イエス様の愛、父なる神の愛、アガペの愛の中にとどまりなさいって書いてあるんですね。で、じゃあで、あ、そうかってこと、じゃあどういうことが愛の中にとどまることかというと、10節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなたが私の愛にとどまるのですと。だから、イエス様の戒めを持っているとき、神の愛の中にとどまっているとここ書いてある。戒めって訳すとね、なんかね、どうしても立法的に感じるんですね、日本人の場合ね、これね。で、具体的にどう書いてあるかって言ったら、その後に、それは私が私の父の戒めを持って、だから、父の命令、父の言葉に従って、私の父の愛の中にとどまっているのが同じですってことだから、神様の言葉に従うことなんですが、もうちょっと具体的に書いてあるの、12節。12節に、私が、イエス様があなた方を愛したように、私を愛してくださったように、あなた方も互いに愛し合うこと、それこれが私の戒めですって書いてある。ってことは、互いに愛し合うこと、私たちが互いに愛し合うことが、神の愛の中にとどまることになるって書いてあることですよ。わかりますよね。そういうことですね。で、さあ、これですよね。で、これ、ここで間違えてほしいのは、私たちはノンクリスチャンのことを愛することはもちろん必要です。福音を語って愛することはね。でも、ここで言ってるのはそうじゃない。これ、弟子たちがあなた方だから、弟子たちが互いに愛し合うことなんですね。それは教会なんです。教会において互いに愛し合うことが、それが戒めである。そこだからそこにとどまっていれば愛にとどまっていることになるということなんですね。ではね、私クリスチャン2世なんです。クリスチャン2世じゃないですよ、偽物じゃなくて2世ねクリスチャン2世なんですけども、日本の教会の中でね、いろんな教会見てきましたけど、ちょっと感じることあるんです ね正直にね。何かというとね、よく聞いた言葉、あの教会には愛がない、あの人には愛がないって言うんですよね。そうやってね、つまずいたり話した方が多いんですね。で、もちろん私は牧師ですから、それは戒めとして本当に神様の恵みによって愛することを学んでいかなきゃいけないんですけど、ちょっとこれ気をつけないといけない。聖書の中に一箇所として愛されなさいって書いてないんです。神様からは愛されています。あふれるほどに愛されています。そうあなたが思わないなら祈ってください。あなたの愛を分からせてください。鈍感で鈍い私にあなたの愛が分かるようにしてくださいって、これ絶対書かれますから、本気になって祈ってください。神様はあなたのことを命をかけて愛しておられます。今もアガペで愛しておられますから、ふさわしくなくたって関係ありません。ふさわしくないものを愛されるのが恵みですから、必ず答えられます。ただ人から愛されなさいって書いてないんです。ですか、愛しなさいとしか書いてないんです。だからあの人は愛がないって言った瞬間、実はその人は愛がないんです。わかりますっていうこと、ちょっとすいませんね、ちょっと頭をたまには使ってくださいすいませんね。で、聖書はそうなんです。で、私クリスチャン2世でね、いっぱい見てきたし、自分もそう思ったので、恥ずかしいけど、あの頃そうやって批判したこともある。そうです、聖書はそんなこと言ってない、愛しなさいって言うの。 愛するっていうのは相手が愛してくれなかろうと相手が愛がなかろうと関係ない。イエス様は私たちが罪人だった時この世に来てくださり十字架にかかってくださったんです。キリストが十字架にかかった時誰一人それが自分のための十字架だと思った人はいなかったん。誰一人弟子たちもイエス様を愛して外来を受けた女たちも本当にイエス様を愛していたけどそれが自分のためだ自分の罪のためだとはその時は気づいてなかったん。全く気づいてないその時にイエス様は十字架にかかって愛し切られたんです。愛するっていうのは相手が分かってくれた分かってない愛があるとかない関係ない。これがアガペなんです。で私の中にもちろんアガペはありませんが聖霊がおられるから神様がおられるから私たちが神に求め聖霊に求めていくなら聖霊のために満たされていくならこの愛が私として流れていくんですね。だったらライトオブエターナルアガペなんです。この永遠の愛の光に照らされてその光が私をとしてやっていくんですね。こうなんですね。でその愛の中にとどまりなさいということはその愛を流してでお互いがどうしたらいいか言いましょうか。簡単なんですよ。とどまってればいいんです。サタンは本当にいて引き離すんですね。いろんな理由をつけて、ね、そして最初はね愛がないけどそのうちねお前が愛がないってくるんです。必ずサタンはお前なんかだからそんなお前愛のないお前なんかいなくていいとか言ってこう言うんですね。騙されないでね。あの人も私も愛がありません。でも神は愛に満ちておられてその方が私のうちに住んでおられる。イエス様も聖霊様もだから私にも相手にも愛はないけどその方が相手にも私も住んでるからその愛がお互い流れ出すんですよ必ず。で大事なことは愛さなきゃならないんじゃなくて神が私を通して愛を流してくださる相手を通して愛を流してくださるようになると信じること福音なんです。立法じゃないんです。何とかして愛せるようにならなきゃいけないんじゃなくて聖霊様が作り変えてくださる私も相手も作り変えてくださる can be 必ず愛せるようになる愛することができるんだ私も愛することができるんだ相手も愛することができるんだと信じることなんですね。わかりますか。福音に行きましょう。でそのためにはとどまるんです。で頑張ってなくてないそれが聖霊様だからとどまっていれば聖霊様がしてくださるんですよね。とどまっていればサタンはそれを知ってるからね引き離すんです。もっともらえるサタンは説得のプロです。嘘つきです。もうサタンは皆さん騙されますよ。聖霊様の助けがなかったらもう皆さんの年取ってるんですもうね最初に作られた天使が落ちたんだからもう皆さんに年を取ってますからもう狡猾老練もう嘘をつく 天才というのがもう 嘘つきのもうプロフェッショナル、ね、騙されますよお互い。神様の助けがなかったら騙されないでください。あなたも私も神が繰り返しますよ使わされていっていいんですからね。とにかく使わされてそれは全然構いませんが今は神様があなたも私もここに置いてくださってイエス様があなたのうちに私のうちに住んでおられ聖霊があなたを私を満たしてくださりお互いに愛し合うようになれるお互いなんです。会っても会わなくても必ずそれができるようになる。だから福音なんです。だから希望があるんです。そうですね。でこれねだからとどまる。だから御言葉に触れる神様に素直に祈る交わるそして教会にしっかりとどまってる。で新約時代は教会を通して技が起こるから教会ともに実がついてくるんです。とどまってればあふれるほど実がついてくるんですね。まあ、今日は26世紀の話を、ね、したからもう一遍最後に最後に殉教したのはペトロ・バプチスタ。一番最初に26世紀で殉教したのはフェリペという人なんですね。最近時々忘れる悲しい ね。でそのフェリペっていうのはメキシコ人でした。いやお父さんお母さんはイスパニアからイスパニアってのはスペインね今のメキシコに、ね、移住してきてでこうやってきた。で子供のことを本当に愛してた。でこの子はだから結構ちょっと放蕩してた子なんですけどもある時悔い改めて修道院ね、まあ、今で進学ですけど、まあ、カトリックの修道院に入ったでやったんですけどやっぱりあるところでも途中で挫折してやめちゃった。でお父さんとか特にお母さんがね息子のことをすごく愛しててね何とかしたいと思ってフィリピンに送るんです。今度は修道院じゃなくて仕事、ね、商売させようとする。でフィリピンに送ったらフィリピンで大成功するんですよ、ね、やっぱりお母さんの、ね、見た目があったの大成功したの。それでところが彼はやっぱり 深いところでは神を求めたんでしょうね。大成功するんですけども、すごい上回りが起こって、やっぱりもう一遍献身したいと思って修道院を訪ねるんです。やっぱり修道院に入りたいって。でその修道院の院長が、まあ、メキシコにいた時のことを知ってたかどうかみたいで、最初断るんですね。ちょっと断るというか、待ってくれって、あなた一回献身してやめてるから、ちょっと待ってくれって祈る神様に。どうしましょうかって神様はね、受け取ってあげなさいって言うんですよ。で分かったって、じゃあ受け取りましょうって受け取る。それでその修道院に入って2年、普通カトリックでは2年ではなれないんですけど、おそらくその前にあのメキシコで入ったからだと思うんですけども、2年経った時にその院長がもう年を取っていたんで、辞めることにな、引退することになったんで、あの司祭が必要だということで、彼がなんと2年で、ね、司祭になれることになった。まあその前があったからでしょうけどね。でカトリックでは助会と言います。我々はあの安守と言いますけどね、まあ、我々で言う安守、向こうで言う助会。助会はでも当時はフィリピンではしないから、メキシコに戻ることになった。それで、ね、晴れてメキシコで両親の前で助会されるんですね。もう母さん大喜びですよ ね。もう挫折した、ね、フィリピンに商売でも商売は成功したけどよかったのに、献身して助会されるってもう嬉しくてね、もう喜んでね、あの純白のね、彼が司祭になる時に司祭服を作ったと言われてますね。それを作って待ってたそうですね。でサンフェリッペ号に乗って彼は行くんですね。バーってね、ガレ温泉に乗って、それが漂流するんですよ、嵐にあって。そして、高知土佐沖の桂浜に座礁するんです。で治ったらすぐまた行くと思ってたんです、みんな。ところがちょっといろんな事情がありまして、詳しいことはもう省きますが、結局その積み荷がいっぱいあったのを、その長宗我部がですね、秀吉にね、献上しちゃうんですね。そしていろんな還元いろいろ言ってですね、結局捕まえられて京都まで連れていかれる。それでもフィリピンはね、まあ、しばらく経てば船が治ったらまた戻してもらって行けると信じてた。そしたらそこで26、まあ、最初24人なんですけど、その中の一人に呼ばれちゃうんですね。で彼は最初嫌とかではなくて、日本になんて考えたことなかったんですよね。好きも嫌いもない。あのだってね、日本ってのは当時、ね、そんなあれじゃないから、鎖国もしてたし、鎖国はしてないか、鎖国その前の戦国だから鎖国はしてませんけど、なんかそんな彼は知らなかった、興味もなかった、ね、もう捕まっちゃって日本に来たでしょ。しかも彼は司祭の助会を受けると思ってたのに殉教者に選ばれちゃったんで、最初はね戸惑った、嫌ってんじゃなくて戸惑ったみたいです、なんでって感じで。ところが他の24人付き人服役で26人、最後は26人この26人の人たちの交わり、これ教会の雛形ですね。その中でね、本当にみんな喜んでる、本当に映画を見てる、天のエルサレムで本当に喜んでる。みちみちパウロミキはずっと説教し、そして子供たちは本当に朗らかで、それ一緒にずっと歩いていくうちに、彼はあのなんかその本当にその中でね、神様の愛と永遠を分かるんですね。そしてね、こう言ってる際は本当にこれあのかけねなしって言うんですね。あのサンフェリッペ号が難戦したのは、漂流したのは、この私が殉教者としてこの国で殉教するためだった、そのために神はあの船を漂流させたんだって心から言ってね、喜んで殉教していくんです。で彼は最初は一番最初に殉教する予定じゃなかったんです。背が高すぎて合わなかった、当て着がね、まあ、武士の情けでこれ、ね、背中に当て着があったんですよ、苦しくないように。それがね、かえって合ってないから余計苦しんじゃった。それを見て、まあ、最初の頃の、ね、あの場合はね、まだあの情けがあるから、後半はもう断固極まりないけど、それでもう最初に殺せってことでね、両端から殺せだったのが、真ん中にいた彼が一番最初に殺される。日本で公式の最初の殉教者の一番最初はフィリペなん。日本に来たいと思ってなかったフィリペ、殉教者なんて考えてなかったフィリペ、強いられた十字架です。でも彼は喜んで殉教していきました。今天国でお母さんがくれた純白の司祭服をですね、復活の体をもらうと着るんじゃないでしょうかね。なんかね、楽しみですよね。必ず会えます。私日本のためにね、母親と一緒に祈ってるって本当に思うんですよ、ね、でその答えが私たちですよね。でこの時にね、26人の交わりなんですよ。これ教会の雛形です、交わりなんですよ。その中で彼は本当に自分に許されたことを心から喜んで受け取って、喜んで天に帰っていった。あの、ね、教会っていう場所はね、神様の愛が注がれている場所なんです。お互いに、もちろん私たちはお互いまだ不十分ですから、いっぱい欠けがあるでしょう。サタンは欠けてるとこばっかり見せます。お前はこれが欠けてる、あの人はこれが欠けてる、欠けって教会、しかも欠ける欠けを欠け出したら欠けってね、そういうことですね。もうすいません、もう溢れるほど欠けがあることは認めます。でも皆さんね、 あなたの中にも私の中にもイエス様がいて聖霊がいらっしゃるんです。その方が始められた技があるんです。どうかイエス様を見上げてください。聖霊に聞いてください。聖霊イエス様は賭けではなくてそちらを見せます。は、あの人変わったなって、は、ちょっとしたことに感動が始まります。聖霊イエス様はそうやって人々を作り変えていき、本当に神様にあふれさせるんです。サタンは裁くのです。サタンは責めるのです。そして嘘をつくんです。必ずサタンは最初人を刺しますが、最後は必ず自分に来ます。最後は必ず自分を責め立てます。で、俺なんかいない方がいい、そう言ってユダは自殺していきました。これはサタンです。騙されちゃいけません。聖霊はそんなことは言いませんし、神様はそんなこと言われません。イエス様も私を作り変えていかれるんです。それは教会でなされていくんです。教会で現れていくんです。それをね、ぜひ覚えてください。これ3つ、祈りそのものを神様と生きた交わりをする。2つ目は御言葉に触れていく。その御言葉を、ね、に触れて、その御言葉に立って祈る。御言葉に従って生きる、ね、その信じきれたらいいけど、そうでなくてもその御言葉に立ってやる。そして3つ目は御神の教会にとどまる。なんとか仕事をやってとどまる。とどまって、そのうち神様と交わっていれば聖霊が教えてくれし、御言葉を通して語ってくれますから、ね、で、もう今日説教終わりますけども、今日の朝の御言葉は皆さん読まれましたか。ライト・ベータのラーペイの御言葉は使徒行伝6章だったんです。あの長崎教会は第一ハネの4章でしたけど ね、群れ全体の御言葉はね、アンテオキの御言葉は、使徒行伝6章6章7節にこれがある。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして弟子たちは次々信仰に入った。これだったんです。もっと喜んでほしいんですけども、これはこの私たちの教会に語られた御言葉で、ちょっと前に説教しましたけど、この御言葉がね、いよいよ語られて、この御言葉がいよいよ、ね、今までは信じて待ってたんですけど、具体的に現れ始めるというか、神の言葉が広まっていくとき、お互い神の言葉を分かち合っていきましょう。上手に話せなくていい。神様の言葉を感謝すれば必ず神様は助けてくれるのよって、イエス様いるから大丈夫よって、イエス様って責める方じゃないのよ、許してくれるからって、全部気になるからって、ね、あなたが愛してるその人に何もしてあげれないって、悲しまなくていいって、あなたと同じように、いや、もうあなた以上に愛してくれる人がいて、どんなことも全部気に変えてくれる人がいるから、そのイエス様にね、祈りましょうって。聖書のイエス様を御言葉通りに分かち合っていけば、あとは神が働かれるんです。ことをなし技をなせるのは主なんです。救われるも主なん。神の言葉を広めていけば、神様が弟子を増やすって約束された。これはね、すごいですね。私これね、いよいよこれから始まると思っています。今年100倍、60倍、30倍でしょ。名前まで変わった。私ね、癒し役者が起こると思ってるんです。だってパウロ牧師をはじめ、まあみんな次から入院、ね、うちの奥さんまで先週ね、木曜日フラッと来てですね、ちょっと病院連れてきました、慌ててね。ほら、ちょっと今までないぐらいいろんなこと起こってます。これはね、明らかに神様が、ね、何か癒しか奇跡を行われる前ですね。でなんですね、ちょうど主と交わり、教会にしっかりとどまり、主と交わって、ね、素直に大胆によって御言葉に触れて御言葉に立ちましょう。私を通してこれから神の言葉が広まって弟子が増えていきます。皆さんを通して癒しが起こり、奇跡が起こり、境内の祝福が起こり、いろんな人が和解したり回復したりし始めます。聖霊がそれをなさいますね。それをね、主に期待していただきたいというふうに思います、ね、私もあなたも欠けだらけの不十分なもの、まあ、こういったら怒るかもしれませんけど、パウロが言ったと言いますね、クズやゴミのようなもの。でもそんな私たちをエターナルアガペ、永遠の愛で愛してくださった神が、その光に照らして私たちを通して人々に神の愛と命を吹き込まれます。癒しを与え、救いを与え、回復を与えられます。この地上の必要を永遠なる方は必ず満たしてございます、ね、その神様を知っているんですよ、お互いね。素晴らしい恵みだということね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたは実を結ぶと繰り返し言われました。しかも今年は100倍、60倍、30倍と約束してくださっています。私たちにはもう全くそういう力はありませんが、イエス様につながっていれば、イエス様につながっていれば、とどまっていれば、そうなることを感謝します。あなたと、あなたに素直に大胆に祈り交わり、神の言葉に 立って、そして教会にしっかりとどまる中で、あなたのなされる御業を、あなたのなされる栄光を、奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お互いの人生の中に、お互いの家族の中に、お互いの愛する人の中に、敵対する人の中にさえ神の栄光と御業を表していってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず手当てをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天父様、今一人一人にあなたが触れ、様、その一人一人の願いと求めに答えてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。ここにいる人一人、また問いなしでその人一人に、今どこにその人がいても触れてください。イエス・キリストにあって、非常に否定的な施策、恐れ、イエスだってその人の力、出ていけ、痛み、腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、首の痛み、腫瘍、ポリープ、がん、イエスになってます。聖霊の火によって焼き尽くします。消えてなくなれ。痛みの根本原因をイエスになって滅する。癒されよ。消えてなくなれ。痛みを、腫瘍よ、ポリープよ、その人の体の力、イエス・キリストの名によって滅する。消えてなくなれ。聖霊の力を十字架の血を注ぎます。体を癒し、健やかにしてください。心にある恐れや、イエス様、否定的な非常に重い、これ霊的なものを断ち切ってください。その人を潰していく否定的な思い、大責感、恐れ、イエス様って名前、その人の力、その人の思い、施策の力、出ていけ。御言葉を通して働いてください。たった存在であることを、神に愛されていることを、霊のうちに深く分からせてください。お願いいたします。またどうぞ、境内の必要があります。豊かに満たしてください。イエス様、私たちは本当に失敗をしました。不従順をしました。その結果起こったこのマイナスを、あなたの憐れみの愛にすがります。どうぞこの境内を完全に、負債を全部あなたが消してくださり、マイナスをプラスにして、イエス様、与えることのできるようにしてください。このマイナスを祝福ください。お願いいたします。イエス・キリストによって免ずる。すべての負債をイエス様によって免ずる。消えてなくなれ。必要を完全にあなたが満たしてください。恵みによって、憐れみによって満たしてください。受けるにふさわしくない私たちに、あなたの恵みによってこの境内を満たしてください。お願いいたします。あらばらばらばらさんていらすばらすばらばらばら。イエス様、夫婦と親子間にあるなこの傷を癒して、回復と和解を与えてください。話せなくなっている親子に会話を、夫婦に会話を、また私様、心が離れてしまった家族を精霊が働いて許し合って和解できるように、一つにしてくださいますように、お願いいたします。イエス様によって和解と許しを宣言する。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。恐れないで、あなたから近づきなさい。あなたから声をかけ、あなたから手を伸ばしなさい。弾かれても私の愛を受けて進みなさい。私はあなたを通して回復と癒しを与えていこう。私はあなたを通して私の栄光を表していこう。それはあなたにとって喜び、あなたにとって奇跡であると知られます。それを通してあなたは自分でも驚くほど、あなた自身が強められ、そして引き上げられていくだろう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に。 一同とともに、一人一人の家族とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。